はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、強豪チームがディフェンスを重視する理由ということでお話をしていきたいと思います。結論から言うと、ディフェンスはチームルールが必要だから、ディフェンスはチームルールが必要だからというのが私の考えになります。ぜひ最後までお聞きください。早いものでですね、今日が7月の16日で、もう間もなく10日もするとね、パリオリンピックが始まります。なんかすっごい早いですね。東京オリンピックコロナ禍始まって、まあ3年しか本当に経ってないっていうのもあるんですけど、いつもは4年に一度だけどね、前のオリンピックから3年しか経ってないっていうのもあるんですけど、なんかそれ以上に私の感覚だとあっという間にまたオリンピックだなっていう気がするんですね。で、今回はなんといってもバスケットボールに関してはですね、5人制の男子が48年ぶりですか、自力出場ということで、まあ先日もプロジェクト X の話をしましたけれども、また映画ビリーブだとかね、そういったこともお話をしましたが、まあ、いつになく男子バスケット5人制盛り上がっております。女子の方は、もはやすっかりですね、世界の強豪校の仲間入りをし、前回大会の銀メダルを超えた金メダルに期待がかかるということで、非常に楽しみなオリンピックが始まるんですね。で、一方で、ちょっとした話題になっているのがですね、男子のアメリカチームの本気度合いみたいなものが今回は少し話題になってるんですね。っていうのは、もともとはオリンピックといえばですね、ドリームチームと言われるように、NBA のね、本来だったらライバル同士が一堂に集まると、オールスターゲームでさえですね、イースとウエスト分かれて敵になるところが、このチーム USA だと同じユニフォームで本当に素晴らしいチームができるということで、昔はね、マジック・ジョンソンとかラリー・バード、そしてマイケル・ジョーダンとか絶対に一緒にならないチームがチームメイトになるっていうところに話題があったわけですね。まあそして時は流れて、だんだんこうアメリカドリームチームもあんまりこう本気じゃなくなったっていうか、まあプレイヤーがね、だんだんこう出たくなくなったっていうところがあるわけですよね。まあシーズン NBA ファイナルまで行くと6月までやっていて、で、貴重なオフ、まあ、の時間にですね、出るほど価値があるもんなのっていうことで、世界大会の、まあ、オリンピックだったりワールドカップだったりっていうのが結構辞退っていうことがあって、まあベストメンバーというよりはこれから NBA を担う若手がね、場数を踏む大会みたいな、そんな位置づけでオリンピックや世界選手権が、やられているという印象がここのところありますね。まあアメリカチームじゃないけれども、前回のね、ワールドカップですかの時に、まあロサンゼルスレイカーズの八村塁選手がやっぱり自分自身のね、いろんな調整っていうものを第一にしたいので、日本代表は辞退しますということでですね、まあ批判の声っていうか、そういった声が一部聞こえましたけども、まあ世界の流れからすると、まあ当然の選択ということで、まあそれ言ったらアメリカチームなんてね、ほとんどエース級の選手出てないよねっていうことになるわけですね。ただし今回のパリオリンピックは、ステフィン・カリーだったりとかレブロン・ジェームスだったりとか、本当に一級品の選手が本気で出ているということで、おそらくもうこれでチーム USA 最後だと、せっかくだからみんなやろうぜみたいな感じになっているのかちょっとわかりませんがですね、まあ普通だったら辞退してたよねっていうスーパースターが、今回は出るということで、非常にこう楽しみな、そういう豪華なメンバーでの、ドリームチームという風になっています。で、そんな、チーム USA ですね、私が長年、まあ、バルセロナオリンピック1992年からずっと見てて、一つ思うのは、オフェンスの派手さよりもディフェンスの硬さなんですよね。アメリカ代表のバスケットの、まあ、伝統って言っていいのかもしれないけれども、ディフェンスの硬さっていうのは本当にいつでもあるというふうにすごく思うんですね。まあ、歴代ヘッドコーチをされていた、方は、デューク大学の、ね、コーチ系をはじめ、まあ、歴代変わっていってポポビッチがやったり、今だったらウォリアーズのスティーブ・カーがやったり、いろんな形で脈々とヘッドコーチは変わるんで、オフェンスのスタイルは当然好みの、ね、スタイルに変わるんですが、まあ、ディフェンスが硬いと、マンツーマンディフェンスが世界一硬いっていうことは、いつの時代誰がヘッドコーチやっても変わらず、アメリカ代表の伝統じゃないかなっていうふうに私は思ってるんですね。で、なんでじゃあアメリカ代表をはじめとする強いチームがディフェンスを重視するかっていうと、やっぱりディフェンスって個人の能力よりもチームルールが機能しないと 成り立たないんですよね。ここ大事なんでもう一回言いますけど、ディフェンスは個人の能力よりもチームルールの徹底がないと成り立たないということになります。逆に言うと、ディフェンスをやらせていくことでチームルールの大切さで、チームルールを守る大切さ、こういったものが文化としてチームに根付き、いろんな面でチームがまとまっていくから、強豪校はディフェンスに力を入れるんじゃないかなって私は思うんですね。うん、ボールマンにはこういう距離でつきましょうと。で、ボールマンはこういう方向に方向付けしましょうと。で、ボールの隣はこう守りましょう。で、隣の隣はこう守りましょうと。ね、オンボールスクリーンはこう、ね、オフボールスクリーンはこう、こと細かにチームルールを、コーチ陣が決めると思うんですね。で、その決められたものを必ずやってくださいと、ね、で、できる人が試合に出るようにしたいと思いますっていうことで、チームルールをやることでしっかりと初めてこう寄せ集めのチームが寄せ集めじゃなくなるっていう部分があるわけですね。はい。それから選手たちもそのチームルールにのっとってコミュニケーションが取りやすいのがディフェンスだったりします。オフェンスはどちらかっていうと個人の能力がね、フォーメーションとかそういうのがあるにしても個人の能力っていうのが大きく色濃く出るのに、一方でディフェンスっていうのはいくら個人が頑張っても5人がまとまってチームルール通りやらないと、機能しませんので、1人だけ頑張ってもね、他がサボってたらやられてしまうっていうのがディフェンスなので、うん、まあ、そういったところで今のね、スクリーンの守り方はもっとこうしてくれとかですね、今の、ヘルプ、ね、カバー、それは、こういう風にやってくれとかですね、そういう風なコミュニケーションが取りやすいのもまたディフェンスなんですね。なのでコーチとしてはチームルールを、徹底させる、それからプレイヤー同士はチームルールという一つの基準にのっ持っとってこうコミュニケーションが取りやすいということで、やっぱり選抜チームね、こういった代表チームがですね、チームとしてこう一つの気持ちにまとまっていくっていうためには、やっぱりチームルールにのっとってディフェンスをしていくっていうことが一番こういいことなんじゃないかなというふうに思うんで、その辺があって、強豪チームがディフェンスに力を入れるっていうことがあるんじゃないかなって私は思うんですね。うん、まあよく言われるのはディフェンスを練習すると脚力、体力が鍛えられるからだとか、あとは、オフェンスほどディフェンスは好調不調の波がないから、ね、練習した成果がそのまま現れるからディフェンスに力を入れるんだっていうことを言う方がいますし、まあそれはそれでもちろん合っていると思うんですけれども、私は真に本当に大切なところは体力作りのためでもなく、それから好調不調の波がないためでもなく、このチームルールを守るということでチームが一つにまとまる文化ができるからというところがディフェンスを重視する理由じゃないかなというふうに思いました。はい、あなたはいかが思いますか？もしね、今日の放送を聞いての発見、感想、気づきあれば、ぜひともこのコメント欄で一言でいいのでいただければと思います。はい、ということで、お手元そのままでお付き合いください。もうちょっとお話ししますね。はい、毎日更新しているバスケの大学ですけれども、ちょっとでもね、昨日の放送が面白かったなと、興味が持てたなという方がいれば、ぜひチャンネルのフォローを押しといてください。どこのね、チャンネルだっけって分からなくなる前に、ぜひフォローのボタンを押しといていただけると嬉しいです。それからですね、ハートのマークのいいねを押しといていただけると大変嬉しく思います。はい、いいねのマークが多いとね、毎日更新の励みになりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。昨日の放送はシュートは打つから上手くなるという放送でした。祝日ということもあってあんまり聞いて、いただいてない、印象がありますので、ぜひともですね、まだ聞いてないやという方はこのチャプターのリンクからシュートは打つから上手くなるというそういう話、聞いてみてください。お二人だけコメントいただきました。本当にありがとうございます。トラリさん、おすすめいただいたビリーブ見ました。シュートが入ると信じるまで打たせていきたいと思いますと。私は中学女子を教えてますが、思春期の女の子はなかなか信じ合うことができません。おそらく全部つながっていることを焦らずにやっていくんですかね、ということでね、指導の難しさもちょっと垣間見えますけれども、コメントいつもトラリさんありがとうございます。影島さん、このシュートを打たせることについては自信があります。入る入らないにしら練習中、試合中、打てる場面でパスやドライブを選択したときになぜ打たないと指導します。パスやドリブルでなくシュートファーストということを言い聞かせていますということでね、どんどんどんどん打っていくという指導を、に長けているということで、影島さんアウトプットありがとうございます。はい、このようにですね、お二人のようにコメントいただけると大変嬉しいですね。なんだかんだ言ってコメントがゼロっていう日が多分ほとんどないんじゃないかな。300日、今日が304回目の放送ですけど、ほとんどコメントゼロっていう回の方が少ないので、本当にありがたい限りですね。発見、感想、気づき、ぜひ、コメントお待ちしております。またちょっと宣伝しようかな。メルマガの方発行してます。完全無料でやっております、メルマガですね。こちら登録してください。で、この1個前のチャプターにリンク貼っておきます。 登録していただくと最初の1通目で動画プレゼントしていて、その後はコーチングについてのアドバイスいろいろと、無料でお届けしますので、はい、ぜひともメルマガ受講してください。でメルマガ受講もしてですね、もっともっと深くバスケットを知りたいと、また三原と直接的にコンタクト取りたいという方はバスケの大学研究室がおすすめです。現在進行形のチーム作りについて、いろんな記事をですね毎日2000文字から3000文字投稿しております。今日はそれこそディフェンスのことについて、深く話をした記事を投稿しました。興味のある方はこの放送の概要欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。